こんにちは、三本舞です。今日も音声を聞いていただきありがとうございます。メールを開いてこの音声を聞けたご自分に、その調子続いてると声をかけてあげてくださいね。今日17日目のレシピは、怒らない子育てで最も NG な行動です。怒らない子育てで最もやってはいけない NG な行動、それは怒っちゃダメだと我慢することなんです。あなたはこんな経験ありませんか？今日こそはイライラしないで頑張ってみよう、そう決意してぐずるお子さんに、お出かけだからお洋服着ようね、こっちの服とこっちの服どっちがいいかな、お出かけしたらこんなに楽しいことが待ってるよね、なんてね、もう一生懸命語りかけながら、なんとかなんとか動いてもらおうとする。もうそれでも、その服じゃない、やだやだやだやだやだやだとね、言われてついにブチンと切れてしまい、もう勝手にしなさい、お母さん知らないからと言いたくなかった一言でお子さんを怒ってしまう。私はあるあるです。もうね、だってせっかく優しくしようと思ったのに、もうせっかく頑張ったのにもですよ、本当に。なんですけどね、もう、ああもうまたやっちゃったって、もうこういう時の落ち込みってやっぱり辛いですよね。で、実はね、人って怒っちゃダメだと我慢すればするほど、より感情的で衝動的な怒り方をしてしまうということが分かっているんです。子供を怒らないようにしよう、優しく諭そう、こんな風に何かをしない、何かをすると決めてその通りにするために、人は意志の力を使うと言われてるんです。意志の力、意志とはこれをしよう、これをしないようにしようという強い気持ちですよね。実はこの意志の力、量が決まっていて、使えば使うほど減っていくことが分かっているんです。それを証明するこんな実験があります。目の前に美味しい食べ物を食べちゃダメと言われた人たちと、目の前のね、美味しい食べ物を食べてもいいよと言われた人たち、このね、2グループで実験をしました。食べちゃダメと言われた人たちの方が、その後出された難しいパズル、これに粘り強く取り組めなかったそうなんです。つまり、目の前の美味しい食べ物を食べたい、でも食べちゃダメって言われてるから食べちゃダメだと我慢し続けた結果、パズルに最後まで取り組もうという強い気持ちが持てずに、諦めたい、もうやめたいっていう衝動に負けちゃったっていうことなんですね。この実験は、我慢をするとその後何か自分の気持ちを試されるような出来事が起きた時に、その衝動や誘惑に勝てなくなることを私たちに教えてくれます。これって冒頭の怒っちゃダメ我慢して頑張った結果、感情的に衝動的にお子さんを怒ってしまうというケースも同じですよね。では、ここであなたにやっていただきたいことがあります。これから1分間白クマのことを考えないようにしてください。他のことは何を考えても大丈夫です。でも白クマのことだけは考えてはいけません。今、あなたの頭には何が浮かんでいるでしょうか？多分、白クマが浮かんでるんじゃないかなと思います。人は何かを考えないようにしようとすると、かえってそのことを考えてしまうんです。怒っちゃダメも同じで、怒らないようにしようと思うと、かえって怒ることやイライラが頭から離れなくなってしまうわけですね。やっちゃダメと我慢すればするほど感情的、衝動的になりやすく、そのことで頭がいっぱいになってしまう。つまり、怒っちゃダメと思ったり自分に言い聞かせるのは、怒らない子育てでは完全に逆効果であるということが科学的に分かっているんです。どうでしょうか？あなたはそれでもまだ怒っちゃダメを 続けますか？じゃあどうやって怒らないようにしたらいいのと思ったそこのあなた、そのヒントになるのがダイエットなんです。痩せるために絶対に甘いものを食べてはダメみたいに厳しい食事制限をしてしまう。そうすると甘いもののことばかりが頭に浮かんで余計食べたくなる。でも食べちゃダメだから我慢する。我慢した結果、例えば職場で嫌なことがあったみたいなちょっとしたストレスを感じた時に衝動的についつい甘いものをどか食いしてしまう。こんな話よく聞きませんか？さっきのね、白クマと同じですよね。でそうならないためにダイエットでは甘いもの、例えばケーキやアイスを低カロリーで甘みを感じる他の食べ物に置き換えるなんてことをしますよね。これは怒らない子育てでもとっても大事な考え方で、イラッとした時に怒っちゃダメと我慢するのではなく、感情的に怒る以外の別の方法に置き換えてあげるとうまくいきやすいんです。例えばお子さんが小さい時におすすめしたいのがくすぐり。くすぐりです。どんなに優しく言っても全然話を聞いてくれないお子さん、いやしか言わず動かないお子さん、もう見てるだけで絶望したくなりますよね。そこでね、いやもうダメ、優しく諭すんだ、我慢我慢我慢と我慢すると後で衝動的に怒ってしまう。そういう時はぜひお子さんのことをくすぐってみてください。くすぐりの何がいいかというと、もう話聞いてよ、何度言ったら分かるのよというこのね、イライラ、これを我慢しないで、話を聞け、何度言わせるんだなんてね、ふざけながらこちょこちょすることができますよね。でしかもくすぐってるからお子さんはね、気持ち的に恐怖をそんなに感じることもないです。しかもね、あのお子さん笑ってるし、しかもね、私たちもそんなお子さんの顔見てたらなんだか自分まで笑顔になってきちゃいますよね。くすぐりはある種のスキンシップですので、イライラを抑えて気持ちを安定させてくれる効果があるんです。他にも例えばね、声を出して発散する、これもおすすめです。子供にイラッとしたら自分の好きな音楽をかけて大声で歌うっていうのもいいですね。また体を動かす、これもいいので、子供にイラッとしたらその場を離れて軽く体操してみる、あるいは背伸びなどのストレッチ、ね、その場でもいいです。背伸びなどのストレッチをしてみるなんてのもイライラを我慢させずに上手に発散できるんじゃないかなと思います。我慢するのではなく、イライラを別の方法に置き換える、これが怒らない子育てを実践していく上でとっても大事なポイントなんですよ。ということで今日のワークは、イラッとした時に怒りを発散できそうな自分だけの置き換え法を考えてみようです。くすぐる、歌を歌う、体を動かす、何でもいいです。何でもいいのでまずは試してみてください。ちなみに意味がない言葉を絶叫するっていうのもね、実はおすすめです。私もやってます、実際で。あるお母さんはトマトって絶叫されてました。トマトですよ。もうお子さんね、めちゃくちゃびっくりされたそうなんですけど、もうあのすごくね、すっきりしたそうです。あのぜひ試してみてください。子供に怒ってはいけない、確かにそうかもしれません。でも何があっても絶対にお母さんたるもの、子供に怒ってはいけないんですかと聞かれたらどうでしょうか。怒るというのは人の自然な感情です。お母さんになる前だって私たち怒ってましたよね。そこに怒るだけの理由があるから。だからお母さんになったからといって自分の気持ちを何が何でも我慢する必要はないんじゃないかなと私は思うんです。ということで今日のレシピは、怒っちゃダメと我慢するのはやめて別の方法で怒りを発散してみようでした。明日のレシピは、怒らない人ほど怒るタイミングを考えているについてお話します。明日も楽しみにしていてください。いつも応援しています。水本舞でした。